おはようございます。今週あたり梅雨明け宣言が出そうです。それにしても梅雨が明けて暑い日が始まると今までの常識でした。梅雨の最中にいきなり40度近い猛暑がやってきました。今日も気温が上がりそうですね。20年くらい前は夏日だ猛暑日だなどとは気象庁から発表されませんでした。しかし現在は35度を超える日を猛暑日というようになり、熱中症予防対策を取ってくださいと、35度を超えそうな日は熱中症警戒アラート警報を発するようになりました。教会ではさまざまな植物が急激な季節変化にも負けず、またたくましく成長し、建物周辺はアジサイ、ツユクサ、クローバーなどが伸びています。この時期たくましさを感じさせるのがひまわりです。一本から多くの花を咲かす種類だけでなく、一本から一輪の花の種類があります。教会に来た子供に見せましたが、その子の顔と同じくらい大きいサイズです。やがて種は食料や油のもととなります。最近知ったことですけれども、ウクライナの国の花はひまわりなのです。ひまわりの種の主要な生産国です。国境を思ってください。上の方が青色、下の方が黄色です。言われてみますと、広がる青い空、広がるひまわりの畑、この2色が美しい自然を表しています。侵略が終わり、平和が早く訪れることを願います。先週の猛暑に近い日でした。教会のある方々が草刈りをしてくださり、庭、建物の周り環境を整えてくださいました。そして昨日はその気持ちの良い環境で地域ボランティアの方々によるライフバンク上尾の活動がなされました。生活困窮されている方々への食料品、生活用品の配布で、今年はこれで4回目となりました。ボランティアの皆さんの顔を見ていますと、本当に喜んで地域社会に貢献されている喜びを表しておられました。教会の皆さんに感謝されていました。私はそれを見て、イエス様の福音の配布も地域の人々に、そしてご家族に地道に忍耐強く果たしていくようにと、またその恵みの福音を喜び分かち合っていきたいと、このように励まされました。聖書の言葉です。御言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。このように教えられています。猛暑の続く週となりました。皆さんでご健康を損なったり、病で療養されていらっしゃる方々がおられます。このような不順な天候が大変負担となります。主なる神様が癒しの御手を持って触れてくださり、痛みからも早いご回復をなさいますようにと祈っております。あれに深い天の父なる神様に期待して今週を過ごしてまいりたいと思っております。さて、教会の皆さんと教会聖書日課でご一緒に聖書を学べることを感謝しております。今日の聖書箇所は教会聖書日課先週月曜日の箇所の中からとなります。今日登場するのはパウロです。すでに3回目となる伝道旅行で、今はトルコのエーゲ海に面した都市エフェソにまたやってまいりました。ここで不思議な神様の技を見せます。それはパウロという人の力ではなく、神様の働きを表すものでした。 前回の第2回の伝道旅行でトルコの内陸部にある都市リストラでパウロが足の不自由な男を癒したことに似た働きでした。そこでは人々が驚き、パウロたちを下ってきた地元の神々、ヘルメスの神だとかゼウスの神だとか言ってパウロたちを礼拝しようとしました。パウロは必死にそれを止めました。自分たちは皆さんと同じ人間です。むしろ、生ける誠の神に立ち返り、あがめなさいと教えたことがありました。今度はエフェソでパウロは語る、主イエスの名こそ権威ある力を表す名と明らかにわかる出来事が起こりました。エフェソで起こったパウロの手によりその奇跡を見てまいります。聖書の言葉です。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持っていく行って病人に当てると病気は癒され、悪霊どもも出ていくほどであった。エフェソにおけるパウロの伝道は単に語る言葉だけにとどまりませんでした。パウロが伝える言葉は神様からの言葉であると奇跡によってそれが確かな言葉だと証しいたしました。その一つがパウロが身につけていた手ぬぐいや前掛けに触れることで病人は癒され、悪霊も出ていきました。語られた御言葉は言葉だけではなく具体的にも力のある内容でしたが、さらに神様はその言葉を通して生きて働いておられるのだと人々の目の前で明らかにされました。これはパウロ自身にそうした異常な力があったのではありません。奇跡を起こされたのは神様でいらっしゃいました。ここでパウロを通してなされた具体的な奇跡の技は、肉体の病が癒されたこと、それと悪霊を追い出し人々を解放したことでした。信仰による魂の救いは、このような奇跡が起こることで救われたことが確かだと保証をさせます。パウロといえども奇跡を行うのは神様ですから、パウロは神様の器、道具にすぎません。ペトロも同じでした。ペトロにはこのようなことが起こりました。人々は病人を大通りに運び出し、担架や床に寝かせた。ペトロが通りかかるとき、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにした。これがペトロの時のことです。結果は、一人残らず癒してもらったのでした。このパウロにしても、ペトロにしても自分に何か魔術する力があるとは考えていませんでした。聖霊の神様からの賜物だと受け止めていました。ですからパウロも同じで、彼を通して神様が働かれているのです。それは特別な人間に起こることではないことになります。私たち主に明け渡し従う者のうちにも聖霊の神様が働かれ、不思議な技を成してくださるという約束にもなります。それがいつどのように起こるかは私たちには分かりません。イエス様はこのようなことをおっしゃっておられます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、 休ませてあげようと言われ、私たちが負う一つ一つの重荷を代わって背負ってくださいました。イエス様が喜ばれるのは、回復された神様との関係を大事にすることです。神様のことされたことを感謝し、神様を信じて、委ねし、従っていくことです。ところが、ここでは、ユダヤ教の巡回祈祷師たちの中には、パウロの力を表面的に考え、これは一種の魔術であると思い、試みにイエスの名を唱えて、人を癒そうとした者もおりました。言ってみれば、あちらこちらと巡り歩く祈祷師たちです。至るところで、どの神々に力があるのかどうかを考えて、さまざまな名を使い、商売をしていたのです。金儲けのためならと、節操もなく、神々を利用しているのです。そしてそれだけではなく、生ける誠の神様、イエス様をも利用しようとしたのです。ここで、祭司長スケワと言われるユダヤ人の7人の息子たちのことです。悪霊に対して、いよいよことを挑戦し、いい加減さが暴露されるというような大変な事態を起こします。聖書の言葉です。ところが、各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも、悪霊どもに取り憑かれている人々に向かい、試みに、主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。イエスの名によって悪霊を追い出すのは、パウロもたびたび行っていたことでした。このエフェソでのことでした。イエス様の福音を伝える上で妨げとなるので、やむを得ずパウロが行ったことがありました。こんなことをパウロは以前にいたしました。パウロはたまりかねて振り向き、その霊に言った。イエス・キリストの名により命じる。この女から出て行け。すると即座に霊が彼女から出て行った。このようなことが起こったのでした。ユダヤ人の巡回祈祷者たちも過去これを聞いていたことでありましょう。彼らが飛びついたのは、商売の種とすることでした。当時に残されていた魔術に関するパピルス文書に、このようなことが書かれていたと言われます。その祈り方です。ヘブライ人の神、イエスによって我汝に命ず、こんな表現があったのです。ユダヤ人祈祷師たちのある者が、ここでは、パウロが述べ伝えているイエスによって、お前たちに命じると試みたのです。これを行ったのは、大祭司スケワの7人の息子たちでした。しかしこの時、聖書の言葉です。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている。パウロのこともよく知っている。だが一体お前たちは何者だ？悪霊はイエスのことは知っている。パウロのこともよく知っている。だが一体お前たちは何者だ？と言い返して、この男たちに飛びかかったのです。彼らは裸にされて逃げ出していきました。パウロの癒しの力は、それを所有したり、利用できる道具や商品ではないと明らかにされました。また、この奇跡の働きは、人間が意のままに使うことが可能なものでもありません。 力はイエス様を信じる者が直接的に知っている主イエス様との関係、父なる神様との関係の中から生まれてくるものなのです。ですからイエス様はおっしゃいました。求めなさい、探しなさい、門を叩きなさい。あなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。神様はもう私たちの天の父となってくださっておられる。神様は私たちとの親子関係を喜んでくださるのです。私たちが子供として父なる神様を信頼し求めることを望んでおられるのです。聖書の言葉です。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知り渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったのです。ここでの悪霊はイエス様を知っていました。彼らには滅ぼすことのできる恐るべきお方、生ける神の御子であることを人間以上に知っていたのです。今やいかなる魔術もイエス・キリストに立ち向かえるものはなく、完全に魔術が破れたこと、ここでも明らかになりました。聖書の言葉です。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。主イエスの名は大いに崇められたのです。私たちは何より主イエス様のお名前で父なる神様に祈れることを考えてみてください。そのことを感謝しようではありませんか。そして父なる神様にお従いしてまいりたいと願います。そしてイエス様を明かしされる助け主聖霊の神様が私たちのうちに宿っておいでになります。このお方に委ねてまいりましょう。そして祈り続けてまいりましょう。主は必ず答えてくださいます。約束ですから。聖霊の神様に導かれた主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの背きの罪を御子イエス様の十字架の犠牲によりお許しになり、復活の命に預からせ神の家族に迎えてくださったことを感謝いたします。人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになったことを感謝いたします。私たちを主イエス様に信頼し従えるように励ましてください。祈るものとさせてください。私たち教会が主イエスの名で祈る、主からの喜びと希望に満ちた場となり、家族、友人、地域の方々に仕えて生ける神様を伝え、主の救いの恵みを、その幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。